イスラエルの王であったソロモンさんは、王となった最初は神様から知恵をいただいて国を正しく治めていました。しかし国が繁栄して豊かになると、心がおごり高ぶって外国から大勢の女の人たちを迎えて自分の妃としました。そして外国から迎えたたくさんの妃たちがいろいろな神々を信じていたので、ソロモンさんも誠の神様でない人間が考えた神々を信じて礼拝するようになってしまったのです。イスラエルの王でありながら、あなたには私を置いて他に神があってはならないという実戒の第一番目の戒めに反することをしたのでした。そこで神様は11章の11節にあるように、あなたがこのように振る舞い、私があなたに授けた契約と掟を守らなかったゆえに、私はあなたから王国を裂いて取り上げ、あなたの家臣に渡すという裁きの言葉を語られたのでした。そして実際、ソロモンの心が誠の神様から離れると、イスラエルの国の中は乱れていきました。ソロモンさんは神殿や宮殿以外にも国の中のいろいろなところに城壁で囲まれた砦の町を築きました。そのためにイスラエルの人々に石を切り出し運び積み上げるという大変な工事をさせたのです。またエルサレムの神殿と宮殿を守るためにミロという新しい要塞をも作りました。これらの工事の仕事が大変で苦しいという不満が国中に広がっていきました。イスラエルの国には12の部族がありましたが、北の10の部族に特に不満が大きくなってきました。そして工事現場の監督であったエフライム族のヤロブアムという人は、ソロモン王に逆らって仕事を辞めてエジプトの国に逃げていったのでした。ソロモンさんが死ぬと、ソロモンさんの子供のレハブアムという人が新しい王になりました。すると、エジプトの国に逃げていたヤロブアムさんもエルサレムに戻ってきたのです。そして新しい王であるレハブアムさんに、あなたの父上が人々にさせていた重い仕事を軽くしてくださいと頼みました。ソロモン王に仕えていた長老たちも、人々に優しくした方がいいと言いました。ところがレハブアムさんは、ヤロブアムさんの願いも長老たちの忠告も無視して、父がお前たちに重い首輝きを負わせたのだから、私はさらにそれを重くする。父がお前たちを鞭で懲らしめたのだから、私はサソリで懲らしめる、と言ってしまったのです。これは、私はお父さんのソロモン王よりも、もっと厳しくお前たちを働かせてやる、という意味です。なんと、愚かなことを言ったのでしょう。これを聞いて怒った北の十の部族は、レハブアムさんに逆らって、 別の王国を作り、ヤロブアムさんがその国の王となりました。このようにしてイスラエルの国は北と南の二つの国に分裂してしまったのでした。これはソロモンさんが人間の考えた神々を礼拝して神様の教えに逆らったことに対する神様の裁きでした。人間が自分の願いで考え出した神々を信じて礼拝することは自分の願いを神とすることです。自分の願いを一番にすることです。自分の願いを一番にすると、誠の神様の御心はわからなくなります。そして、神様の御心に反することをして、神様に裁かれることになるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、イスラエルの王であったソロモンさんは、はじめは神様に謙遜に従って知恵をいただいていましたが、繁栄すると次第に人間の考え出した神々を礼拝して、そして自分中心の政治をするようになってしまいました。その子供のレハバームさんも、ソロモン王よりももっと厳しく人々を仕事に使ってやると言って国の中に分裂を招いてしまいました。これは神様の裁きでした。神様、私たちも自分たちで気づかないうちに心がおごり高ぶって自分中心になって神様の御心を忘れてしまうような恐れがあります。どうかいつも神様の御言葉をよく聞いて、そして神様の御心に従う生き方ができますように、どうか神様の聖霊によってお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。